台風も心配されましたが、こうしてなんとか無事に、通り過ぎ、今日礼拝をみんなで守ることができますことを感謝いたします。どうか主よ、あなたがこの真ん中に臨在くださいまして、カルバルの十字架は我がためになると心の底から叫ぶものと鳴らしめてくださるようにお願いいたします。そして本当に十字架が聖書の中心でありますが、その十字架をしっかりと本当に自分の魂で身をもって受け止めて、今日から本当に変えられる大きな力となってくださいますようにお願いいたします。どうぞ遅れてる兄弟姉妹方、並ばせましょう、早めてください。このおしぼみにも油を注いで、あなたの語るべき言葉をあなたが語ってくださるようにお願いいたします。主イエス様の名にあってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤー、主を伝えます。新しいテーブルが入り、新しい椅子が入って、本当に新規一点の感じでね、礼拝ができますことを本当に感謝したいと思いますね。なかなかいいですね、ここから見てしまうね、はい、皆さんの方はどうですか。まあ、初めのうち慣れない方も終わりかとは思いますけれども、まあ、だんだんと慣れてこられると思いますし、まあ、この間も話しましたけれども、変化をこう人間って、日本人って嫌がるところがちょっとあるんですが、変化を嫌がるんじゃなくて、変化を喜ぼう、変化を楽しもうという合言葉のようにしてですね、日々新たに変革にチャレンジしていくものでありたいなと思いますね。はい、さて今日は先週お話をいたしました二人の強盗というメッセージの続きなんですね。2回目になります。キリスト信仰の中核ということでお話をしております。聖書を見るとやっぱりこう十字架ということがすごい中心になっているんですね。特に書簡書なんかを見ると、もうやっぱりキリスト信仰の中核だなと思わざるを得ない十字架のことがたくさんあるわけですね。しかし私は思うんですが、意外にその十字架が十分にこう分かっていない。頭では分かっているつもりなんだけども、本当に神様が言ってらっしゃる意味において、イエス様が事実なさってくださったことの意味において私たちが受け止めているかどうかが問われなきゃならないなと思うんですね。ガラティアの3章の一節だったと思いますが、あなた方はかくも愚かなるかでしたかね、その十字架につけられたままであるイエス・キリストがあなた方の目の前に表されたのに、誰が一体たぶらかしたのですかというすごい厳しい言葉があるんですね。あの言葉がずっと残っていたんですが、今回なんかもっと分かってきた気がするんですよ。つまり初代教会はですね、十字架とイエス様の十字架というものをこう概念とか言葉でだけ知ってるんじゃなくて、ましてやペンダントで知ってるんじゃなくてですね、肉を裂き血を流しておられるイエス様をいつもこう目の当たりにまざまざと見ているような生活をしていたんだなということを今回もう一度確信持つんですね。そこに力があったんだ、そこに初代信仰の命があったんだということを知られるんですね。ちなみに前も言ったことがあると思いますが、中国で、共産権政権になった時にもうキリスト教が全部放逐されたわけですね。そしてもう宣教師は追放、牧師もみんな追放されたんですね。教会も閉鎖されたんですね。でこの父の森五郎もそうだったんですね。待てよ、そういうこと、あれはもうちょっと後の前の話ですね。ということで、この、もうキリスト教は途絶えちゃったんじゃないかとみんな思われた時の過程の中でね、しかし蓋を開けてみたらね、 あの当時300万人しかいなかったはずの富士山がですね、今は1億になってるわけですね。宣教師も牧師もいないのに、どうしてなんだということで、いろいろキリスト教会もこう研究するようになって、インドネシアのアバラブ教会の牧師たちがその実地検査に行ったんですね。そしてその家の教会の人たちにこう聞いていってみるとね、どうしてあなたたちは牧師も宣教師もいなくなったのに、聖書もないような時にね、どうしてそんなにあなたたち伸びていったんですか、その秘訣は何だったんですかって言ったらば、生産式をして、ただそのイエス様の十字架を、その血と肉をですね、ただ1時間ずっと黙想し続けたというんですね。イエス様のその十字架を黙想し続けた、そのことによって命が与えられてね、どんどん力も与えられて伸びていったんだという、その秘訣を聞いたことが今もう一度思い出されるんですね。本当にこの十字架というものはね、意外に分かってないんじゃないかなということなんですね。前も私言ったかもしれませんが、イスラエルで研修旅行に行った時にですね、団長で行った時がありましたので、普通はカルバリの丘を見るのにですね、5分か10分ぐらいしか帰る人は許してくれないですね。もう後の方も来てるから、これあれからところに、じゃあ行きましょうって言っちゃうんですね。それは私はどうしても迫られてね、ガイドさんにここで1時間祈ることを許してほしいと、全員ですね。で、私も1時間本当にカルバリの山、これプロテスタントのカルバリの山ですけれども、それをはるか彼方に見ながらですね、ブーッと黙祷したんですね。その時にね、不思議なことが本当に起こったんですね。で、見つめてるうちに、キリストの愛、我に住まれりという言葉とともにね、そのエス様の生の十字架ですね、生の十字架がね、うわーっと私に迫ってたんですね。その時に、私はどこかで今まで十字架をですね、まだこう概念で考えていたところがあった、抽象的なものに認めていた、ましてや高慢な神学のような認め方をしようとまでしていた、痛みの神学という世界でも有名な本が日本からも出たぐらいなんですが、そういうようなものでどこかで認めていたけれども、そんなものじゃないんだと、十字架というのはそんな人間が概念で作っていく必要は何もない、生の十字架、もう肉を裂き血を流しておられる、そのありのままのリアルな十字架がもう全てなんだ、それをただじっと見つめるだけで全部そこに入ってるんだということを、キリストの言われに住まれりという言葉と一緒になって、ガーッとその生の十字架がね、おすんとこまでこう迫ってきたんですね。その時に学会書にもありますけれども、私の愛を胸に刻んで、封印のようにしてください、腕に封印のようにしてくださいという言葉も一緒に来てですね、もうこの受けた愛をね、一部たりとも動かしてはならない、これをもう一生一部たりとも動かさないで、その十字架の愛を受け止めて一生生きていこうと誓ったものなんですね。今回なんかその誓いももう一度思い起こさせられながら、聖霊は決して無駄ではなかったなと、その一生ね、ずっとこのことを導き取ってくださったなということで、はっきり言って、私の皆様方にこの十字架と共に死に、イエス様の復活と共に生きるということを皆様方にやっぱり語りたい、そのためには取り扱いを受けていかないとなかなか難しい、祈って祈って祈り抜いて御霊によってですね、自分の自我の罪、自我の真相というものを本当に光を当てられて、初めてイエス様の十字架が分かってくるというようなところがありますので、これを皆様方に伝えていくというのは容易ならないこと、それが私の一生のはっきり言って課題であり難しさだった。もう私もそろそろ一生終わらんとしていると思って、何とかしなきゃいけないと思っているんですが、今日何としてもこのメッセージで、そんなに祈り込んで取り扱われて、聖霊の光で自我の真相が分かって、そして十字架が分かるというところへ行ければ一番いいんだけども、そこまでなかなか祈れない人も多いと思う、時間的にも何にでも。だからこの聖書から、御言葉から直接にそのことを皆様方に分からせられたら一番いいなというふうに主から導かれた、それを 教えていくにはね、このね、二人の強盗が見た十字架、これが一番近いところで、一番ありのままにイエス様の十字架を見て、実の十字架をありのまま一方はですね、受け止めたんです。その十字架が分かったんですね。目の当たりに生の十字架を見ながらですね、その声を聞きながらですね、イエス様の十字架が私のためなんだと、これがメシアなんだと、全世界のための身代わりとして十字架にかかっておられるんだということが分かったんですよね。だから私たちはもう一度今日2000年経ったあまりにも遠い長い時間が流れて、キリスト教も発展してきて、その神学的に十字架を見ようとするところがあるかもしれませんが、もう一度ちょっと遡って、あの一番身近でイエス様の十字架を自らの十字架にかかりながら見た、あの強盗の目でイエス様の十字架というものを見ること、これができればですね、私が課題としているところのイエス様の十字架と共に死に、イエス様の復活と共に生きるという素晴らしい生き方、この真髄をあなたたちのものにすることができると信じますので、ちょっと難しい、ちょっと長い店になったかもしれませんが、何としてもこの御言葉から聖霊が皆様方に語ってくださることを期待して語らせていただこうと思っておりますね。はい、そういう意味で、ここにちょっと前序がありますけれども、まあ、前回は十字架を真ん中にしてですね、大きく二つに分かれる人生ということを中心に語ったわけでしたよね。まあ、一人はどこまでも、イエス様を罵り続けた、ね、自分を救っておられた時も救えと言った。しかしもう一方はもう我らがしたことの報いを受けるのは当然なんだと言ってへり下っていった。そして救いに導かれていったあの強盗のことですね。だからこの自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だと、この強盗がね言えた、ここがキーワードだと教えますね。これが言えた、分かった、ね、もちろんそれはイエス様のあの身代わりになって間近で、何の自分たちのような罪があるわけで、一点の罪のないお方がですね、一つも恨みもせず、憎しみもせず、ね、つぶやきもせず、文句も言わず、不当を言い立てもせず、ただただ許して取りなしておられる、その姿を見た時にこれがメシアだと本当に分かったんですね。だからもうそこで自分のしたことの報いを受けるのが当たり前だというへりくだりもできたわけですね。さあ、しかしこれがキーワードです。これが信仰の中核だということですね。その時イエスの十字架はすっぽりとですね、自分の十字架だということも受け止められたわけです。ああ、このイエス様は何の罪もない方がこんなにね、苦しんでおられる、しかし一方私たちはこんなに文句を言い立てている、この人はむしろ取りなしをしておられる、この地下は一体何なんだというところに典型のように主が働いてくださって、この方はメシアだ、2000年待ちに待っておった救い主なんだ、キリストなんだと初めて分かったんですね。あとでもちろんかもしれませんけれども、あの十二弟子よりももっと深い受け止め方ができたんだと私は思いますね。生の十字架を目の当たりに見たときにそれが分かったんですよ。皆さん方も生の十字架をどうぞ今日強盗の目で見ていきましょう。そうするなら分からせていただけると信じております。はい、だからそうなるとこのガラティアの2章のこの有名な言葉もですよね、もうホービナス・ウェスリアンの収穫の言葉でありますが、これもね、頭で分かっててもなかなか私はキリストと共に十字架につけられました、もはや私が生きているのではなくてキリストが私のうちにやってきておられるのですと言っていてもですね、なかなか魂で受け止めきっておれない、身をもって受け止めきっておれないというのが実情じゃないかと私は思うんですね。でも心が分かってくるときに、もうこれがすっぽりと自分のものとなっていくことができるんですね。その十字架という聖書で一番 中心が、それで一番難解な十字架がすっぱりと自分のものとして理解し、自分の身をもって受け止められるものになれるということですね。そのことを今日覚えて、だから、はい、ちょっと、もう一回と、だからこれは耳障りのよく良いメッセージと言えないかもしれない。もっと恵まれたメッセージをしてほしいと皆さんは願っておられるかもしれないけれども、そういう耳障りの良いメッセージではないかもしれない。しかし信仰の中核ですから、聞くその内容よりもね、聞き方に注意しよう。ルカの18章にあるんですね。この種まきのところでですね、イエス様が、だから種を、同じ種をまいてもですね、結局その受け止め方ですね、その種のね、よく耕されてよく砕かれた、ね、そういう土のところでは芽が出て100倍100倍にもなっていったというところですね。そういうことだから、聞くことよりも聞き方に注意しなさいということなんですね。聞き方、皆さんどうぞ魂を開いて聖霊によってこのメッセージを私に受け止めさせてくださいという心の聞き方を大切にしていきましょう。アメン。それが大事ですね。そうしていかないと、いくらメッセージ聞いても年齢メッセージ聞いてももったいないと思います。はい。そうすると持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っていると思っているものまで取り上げられるからですということが実現してくるわけですね。